聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、5章9節から16節まで。テモテへの手紙第1、5章9節。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。若いやもめの登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、初めの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話さなくてよいことまで話すのです。ですから私が願うのは、若いやもめは結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンの後についていったやもめたちがいるからです。もし信者である女の人にやもめの身内がいるなら、その人がそのやもめを助けて教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のやもめを助けることができます。昔話に姥捨山というのがあります。年寄りなどもはや何の役にも立たないと、ある日お殿様が家にいる老人たちを山奥に捨ててこいと命令を出しました。ところがどうしてもこの命令に従うことのできなかったある男が、床下に穴を掘り、そこに自分の母親を隠します。しばらく経ったある日のこと、その国の存亡に関わるような重大な事件が巻き起こります。でもそれをどのように解決したらよいのか誰にも分かりませんでした。その時、床下に隠れていた母親がある知恵を出します。その老婆の助言によって、国は一大危機を乗り越えることができたのです。老婆の知恵と経験によって国難を逃れたことを知ると、お殿様は先のお触れを撤回し、以来年寄りを大切にしたといいます。実はこれと似たような話が中国にもアフリカにもヨーロッパにも存在します。決して日本固有のおとぎ話ではありません。そしてもう一つ共通していることがあります。世の東西を問わず、また時代を問わず、年を取った人間はもはや何の役にも立たないと考えられ、無視され捨てられていく傾向にあるということです。しかし今日の箇所は、そんなこの世のありさまを真っ向から否定するのです。2000年前から今に至るまで、キリストの教会は独り身の女性、やもめと呼ばれる人々の生活を支えてきました。もちろんその親族に経済的な余裕があれば、教会はまずは親族にやもめを支えさせました。でもそのような親族が存在せず、また本当に生活に困っている場合には、教会は積極的に独り身の女性たちを支えてきたのです。16節にはこうあります。もし信者である女の人にやもめの身内がいるなら、その人がそのやもめを助けて教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のやもめを助けることができます。このようにして教会は生活に困難を覚える独り身の女性たちを支えていましたが、その中には特に名簿に載せられた女性たちもいたようです。9節で、やもめとして名簿に載せるのはとある通りです。この名簿、女性たちの状況を把握し、教会がその必要を満たすために必要でした。しかしこの名簿にはもう一つの大切な役割がありました。実はこれ、やもめの中でも教会から特別な役割を与えられた、そんな女性たちの名簿だったのです。単なる独身女性の名簿ではありません。その証拠の一つが年齢制限です。9節によれば、この名簿に載せるのは60歳未満ではなくとあります。今から2000年前のローマやギリシャの世界では、 60歳に満たないような人間は成熟した大人とは見なされませんでした。60歳以上という年齢制限にはちゃんとした理由があるのです。しかも名簿に載せられるには単に60歳を超えているだけでなく、信仰深く、その行いも立派でなくてはなりませんでした。9節にはこうあります。一人の夫の妻であった人、つまり誠実に結婚生活を送ってきた人で、良い行いによって認められている人、具体的には、子供がいた時、場合にはその子供をきちんと育て、旅人をもてなす慈しみの心を持ち、生徒の足を洗うような謙虚さがあり、困っている人を助ける優しさに満ちている。そんなすべての良い技に励んだ女性だけをこの名簿には載せなさい。そうパウルは命じるのです。単に教会からの支援を受けるためなら、このような条件は必要ありません。年齢や性別にも関係なく、これまでの行いも関係なく、本当に助けを必要としているならば、誰でも教会からの支援を受けることができたのです。でもこの名簿は単なる生活困窮者のリストではありませんでした。他の女性たち、特に若い女性たちの相談に乗り、彼女たちに適切な助言を与え助ける、そんな特別な役割を与えられた女性たちの名簿だったのです。若い女性たちには結婚生活に迷いを覚える時があります。子育てに行き詰まる時があります。夫との関係がうまくいかなくなる時もあります。そんな時、60歳以上で信仰深く、経験豊富で、キリスト者として立派に歩んできた年上の女性たちが、若い人たちに助言と助けを与えていたのです。牧師や長老であろうと、男には決して理解できない女性の悩みがあります。男が立ち入ることのできない女性特有の世界もあります。そんな若い女性たちを助けるために、教会は信仰深いヤモメを経済的に支え、その代わりに彼女たちを特別な名簿に載せました。若い人たちを支え励まし、導く役割を委ねたのです。9節、ヤモメとして名簿に載せるのは。そのため、若い女性はこの名簿からは外されました。彼女たちにはそれほどの経験も知恵もまだ備わっていないからです。また若い女性の場合は、そのうちに誰かと出会い、再婚し、大切なこの教会からの役割を最後まで果たすことはできない、そんな可能性もあります。加えて、若い女性は本当に助けを必要としている人の家ではなく、自分の友達の家を訪れ、無駄なおしゃべりに時間を費やし、何の役にも立たない噂話に花を咲かせ、困っている人を助けるという本来の働きをおろそかにする、そんな危険性もあります。だから独り身だからといって、若い人はこの名簿には載せてもらえませんでした。年配の女性たちはまさに当時の教会の宝物だったのです。11節、若いヤモメの登録は断りなさい。でも近年、年配者には目を向けない教会も増えてきました。高齢化が進んでいく教会には未来はないと、多くの教会が礼拝の様式を若者受けするものへと変更し、宣教師たちは都市部の若者だけをターゲットにした開拓伝道に勤しんでいます。そのような伝道では、若い人が牧師として選ばれます。若い人に福音を届けるためには、若い人でなくては無理だというのです。でも若い人たちだけを集めるような伝道に未来があると思いますか？そんな教会に希望があると思いますか？彼らは自分たちも、やがて年を取るということを知らないのでしょうか。何よりも若い人たちだけが集まっている教会、いや若い人たちだけしか集まらないような教会が本当の教会なのでしょうか。2000年前パールは テモテにヤモメの名簿を作るように命じました。それは単に教会が生活に困っている独身の女性たちの必要を満たすためではありませんでした。名簿に載せられた女性たちは、教会から支援を受けるだけではなく、実は彼女たちにしかできない尊い働きを教会に提供していたのです。年配の女性たちは、教会の働きの最前線で活躍していたのです。そしてそれは、この教会でもまた同じです。新型のインフルエンザの対策のため、今はお休みにはしていますが、毎週金曜日、この教会では女性たちによる祈り会が開かれています。そのメンバーには、長年幾多の苦難を超え、キリスト者としての歩みを続けてきた、そんな年配の女性たちが含まれています。世間では、人生の黄昏時を迎えた人たちと思われています。もう彼女たちは何の役にも立たないと思われています。でも教会においては、そんな女性たちが宝なのです。若い世代に助言と励ましを与えることのできる、まさに貴重な存在なのです。そして祈りを通して、その女性たちは、教会の伝道の最前線に今も立ってくれています。彼女たちの熱心な祈りによって、この教会もまた支えられているのです。9節。若い女性たちを助ける、そんな役割を担う、特別なヤモメとしてその名簿に載せるのは、60歳未満であってはならない。幻の影を置いて浮世にさまよい、移ろう花に誘われゆく我が身の儚さ。春は軒の雨、秋は庭の梅雨、母は涙乾く間なく祈ると知らずや。賛美歌510番をもって神を褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、あなたが慈しみによって与えてくださったこの教会も、誕生して数年後には半世紀を迎えようとしています。その初期から携わっている兄弟たち、姉妹たちは、だんだんと年を重ねてきました。この教会にも世代交代の波が迫っています。この教会も若い世代が責任を取り、中心を担うようになる、そんな時がやってきつつあります。そんな若い世代にとって、これまで教会を担ってきた人々はまさにお手本となります。その信仰、その行動、その言葉、その経験、すべてが若いキリスト者への助言であり、励ましともなります。ただあなただけを頼りとし、人生の波を乗り越えてきたその女性たちが、毎週祈り会にて捧げている祈りによって、この教会も支えられてきました。彼女たちの祈りに応えて、これまでもあなたはこの教会を祝福してくださいました。これまでこの教会を支えてきた世代と、これからこの教会を支えていく世代のその交わりを、あなたが深めてくださいますように。そして子供も大人も、男も女も、幼子も年配者も、それぞれがそれぞれの役割を担い果たす、そんな群れとして、あなたがこの教会をこれからも成長させてくださいますように。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。